CQ Ham for Girls。
CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
JI1KTI 原田美優香です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今週からなんとこの CQ Ham for Girls に新たな放送局が加わりました。
はい、
岐阜県の岐阜放送さんでもこの CQ ハムフォーガールズを聞いていただけることになりました。
よろしくお願いします。
岐阜の皆様はじめまして。
ねえ、私岐阜県ってお邪魔したことないんです。まだ。
ああ、そうなの。
行ってみたいな。
私はね、もう本当にお仕事でよく行かさせていただいてまして、
はい、
岐阜ちゃんって言うんだけど、はい、もう本当にラジオの方によく出させていただいて、スタジオがねビルの上にあるんだけど、見えるようになってんのね、ガラス張りでスタジオの中がね、
はい、
するとファンの方がスタジオの前に来てくれて手振ってくれて、
あら素敵。
なのでお邪魔させていただいたりね、遠く彼方に見えるのはあれ岐阜城っていうのかな、お城見えて、景色すごく良くて、
城下町みたいな、
そうね、なのでね、でも名古屋からもすぐ電車で近いしって感じで、
はい、
よく行かさせて、私はまあ車だったんだけどね、ということなので、そこの岐阜から、はい、
はい、
この放送も皆さんに聞いていただけるということで、
はい、
ね、アマチュア無線って何ってきっと思ってる方もいるかな。
あ、
なんだなんだなんだ、いきなりなんだ、何の番組だって思ってらっしゃる方ね。
そもそもハムライフとはみたいな、
そう、ね、
ハムの研究家みたいな、
そう、ロー、ね、ロースハムか、
ローストなのかみたいな、プリマハムか、
その食べるハムじゃなくてアマチュア無線のことをハムと言います。
はい、
ね、だから皆さん多分 CQ とかっていうね言葉は聞いたこと一般の方でもあるかと思うんで、
ドラマとかね、曲になったりで話題になってましたもんね。
モールス信号とかね、
モールス信号はよく出てきます ね、ジブリだったりね、
そういう番組でございます。はい、はい、なので歌番組ではないんですけど、毎週必ず1曲はね、いろんな音楽を皆様にお届けさせていただこうと思っております。ね、私三田香織は演歌歌手ですので、多分岐阜の皆様もえ香織ちゃんって思ってらっしゃる方ももしかしたらいるかもしれない
ねえ、三田さんの声が聞こえた時点で歌番組が始まるのかと思ってる方も多いかもしれない、
多いかもしれません、でもこれは演歌番組じゃなくて、はい、アマチュア無線、専門の番組でございますので、
はい、
なのでね、またそういった方で新たにということなのでお付き合いをいただければと思います。ね、でもう岐阜だけじゃなくて栃木放送さんで始まってもう丸2年になるか。
そんなになります。
なるなるなる、
ね、栃木の皆さんにもね聞いていただいて本当にありがたいですね。
だからもう栃木の皆さんもねもう馴染みになったかな
ちょっとこのくだらない雑談にもお付き合いいただいて、そろそろ何言ってるんだからって笑いながらね聞いていただいてるんじゃないかと。
お前たち何言ってんだよみたいな、ね、あとはね千葉の木更津の皆さんもね、
はい、
同じコミュニティですからね。はい、そんなことでね、なるべく分かりやすく、まあ私たちがあまりこうね専門的に詳しくないので、
はいはい、
そういう難しい専門の方は専門の方にお聞きしてということで、
時々見た目勝負のねいろんなワードが新しく飛び出すと思いますので一緒に楽しんでいただけたらなと思います。
はい、はい、ということなのでね、新たに岐阜放送さんが CQ ハムフォーガールズに加わったということでね、この番組も頑張っていかなくちゃね、みゆかさんね。
本当です
ね
日本列島どんどん広がってって、いやー背筋が伸びちゃいますねもう
頑張りましょう、
ぐだっとしちゃいけない
はい、じゃあみゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
それでは1曲聴いていただきましょう。今日の曲は
サザンオールスターズのナンバーです。桜ひらり。
眠れぬ夜を越え止まない雨に打たれ大人になったろう。懐かしとも愛する人は雪羽ばたくように時は流れ 所が嫌いになったよ。帰らぬ日々を弱いし街並みを切り裂くように春が途切れた。桜希望に燃えて今も匂ってきます。ひらり風忘れるでしょうか。泣くことさえ拒むか寂しくれ恵みたもう海が溢れた。君よ時代に向けて愛を歌ってほしい。今も壁が待ってる。誰か未来へ言葉うまく伝えてほしい。ゆらり
program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Katsusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、サザンオールスターズで聞いていただきました。ということでね。
ね、
う
ん、桜ってあのひらひら舞う時期も綺麗ですよね。
うん、そうだよね。で、うん、それが満ちた。桜がさ絨毯みたいになってね、うん、
ねえ、
う
ん、川とかに流れてたのね、
うん、はい、さあ今日もこの方と一緒です。はい、よろしくお願いします。
はい、 CQ ハムラジオ編集部の吉澤と申します。よろしくお願いします。
はい、お願いします。お願いします。
じゃあ今日から岐阜の方と一緒ということでね。
そうですね、はい、また改まって吉澤と申します。
はい、皆さんの本屋さんに行くと CQ ハムラジオっていう本がね、ええ、あの置いてあると思うんで、その本を見ていただきながらこの番組聞いていただくとさらに分かりやすいのかなって。
そうですね、うん、あの月刊誌で、CQ ハムラジオという雑誌19日に概ね発売されます。
3月あのだあ、はい、月のね、月の19日
毎月19日ですね、
はい、ということなのでね、
はい、アマチュア無線の専門誌ということでやらせていただいております。
はい、ですからそうすると喋ってる内容がああこれねこれねっていうことでね
そうですね、
多分想像だけで聞いてるとふわってなる場合もありますからね。
ですがなるべく分かりやすく、
はい、はい、ということで、さあそれじゃあ今日はどのような内容でいきますか。
そうですね、毎週何らかしらのこうテーマをですね定めてやってるんですけども、うん、今回はですねちょうど三田さん、三田香織さんに、はい、連載をね 担当していただいてるんですけれども、この中から話題を拾っていこうと思います。はい、レッツエンジョイハムライフという連載記事をですね毎月、書いていただいてるんですが、で今回のですね、3月19日発売の CK ハムラジオ2026年4月号こちらの三田さんの記事はですね、子ども仕事体験フェスタということで、こちらを話題にさせていただいております。
は
い、
このフェスタには美香さんもね参加してくれました。
はい、可愛かったです ね、もうみんなキラキラしててね。
要するに子どもたちにこのお仕事体験をしていただこうというねイベントだったんですよね。
うん、
なのでもちろんこの FM パルルンはラジオの DJ 体験をしていただきたということでね。
うん、
もうなこれね過去に何個も何だよ何度もいろんなところでやってるんですけど、美香さんもねもうそのたんびにお手伝いしていただいてますけど、いかがでした？
なんかラジオのお仕事っていうとやっぱりこうパーソナリティお話しするのが仕事と思ってる子が多いのかなと思ったら、うんうん、意外にミキサー、
うん、
機械を触ってみたいっていう子の方が多かったりしてびっくりしたっていうのが
毎回そうよね。
ねえ、
アナウンサーさんやりたいっていうのがだとばっかり思ってたら違うんだよね。
違うんですね。だから、うん、ラジオのお仕事とか今YouTube とかもそうですけど動画編集とか、うん、やっぱこう自分で編集するとかそういうのがこう身近になってるから機材に興味があるのかなとか思ったり、
うん、
ねえ
びっくりびっくりでしたね。で意外とねまあ結構今多分今ね大きな放送局県域放送局もミキサーを自分で喋り手さんがやるようになってきてるの。
あ、そうなんですか。
そう栃木放送さんなんかはちゃんとガラスの向こう側にいるんだよ、技術さんいるんだけど実際スタジオの中にこんな風に機械を組んで中で CD 出したりマイク上げたりしてるの。
あ、じゃあもうパーソナリティさんというかアナウンサーさんが自分でできるようにどんどんなってて、
そう、ね、栃木放送さんはやってるんだけど、うん、岐阜放送さんどうなのかなとか思いながら、まあ、勝田さんはもちろん同じコミュニティだから、
はい、
もうそんな感じはそれなんだけど、
うん、
そういう大きなね県域放送局も今そうなってきてるんだと思って。
二刀流ですね。
二刀流ですよ。そうですよ。ねえ、もう私ももう昔から二刀流で、もうもちろん美香さんもできるわけでございまして、ね、そういう体験はね、今回も子供たちにさすがに二刀流は無理だったんだけど、
はい、
別々に二刀流にしてもらやってもらったね。
ねえ、可愛かった。
喋りの方とあとミキサーさんの方の体験とっていうことでね。
ね、そのままスカウトしたいぐらいの子もねいましたね。
必ずいるね。
ね。
一人二人いるね。
本当にアドリブで喋ってもこれすごいねって思い
ます
ね。
まず原稿書きからやってみましょうということで、うん、自分で喋る原稿を書いてもらったんだけど2回3回って喋った子はアドリブで喋りました。おおっていう子いたよね。
全然いけちゃうんですね。
びっくりしちゃったよね。なのでねこういうお仕事体験っていうのはねすごく子どもたちにもきっと思い出に残るだろうね。
本当ですよ ね実際にやってみた制服を着てみたって本当にね子供にとっては嬉しい体験ですよ ね
でもこうやってね、うん、私たちもいろんなところでラジオのね DJ 体験やってるけど何十年後かにあの時にやりましたっていう子が来たらどうしようい
やでもそしたら嬉しいなと思います、
ね、
本当に ね
そうだよね、うん、まあほらパルルンはただ昔からの子供さんに直接作文読んでもらったりしてたじゃない、
はい、
あれは結構みんなね読んでましたみたいな子 いたよね。
いましたね。
出演しましたみたいなね、
うん、実はみたいなね、うん、作文読んだことがあるんですっていうね大人になってから、
ね、思い出があるから
ね
ということで吉澤さんもずっとね撮影の方付き合っていただきましたけど。
あ、そうですね。ちょっと私の方は取材、撮影の方をさせていただきました
ね。
はい、
どうでした今回ね。このラジオだけじゃなくていろんなお仕事がありましたけど。
いやそうですけどやはりね皆さんの、ね、子供たちの目がキラキラしててすごいもう真剣になったり、ね、楽しそうにしてたりっていうその変化がね素晴らしいですよね。
ね、まあ、さすがにパルルンは制服がないからあれなんだけど、他のね警察とかあとは病院の医師会なんかは白衣着たりね。
ねえ 飛行機関係をね、
あ
パイロットさんの制服ね、そうそう、かっこよかったですね。
で、美香ちゃんその後行きたいって言ってたね。
そう、あの来たいって言って行ったらいいですよって言われたんですけど、
うん、着れるんなら
ちょっとねちょっとサイズ的に無理かな
無理して
キューってなっちゃう、でもね、なんか制服着るだけでやっぱりいつもと違う自分って感じになりますよ
ね。
制服マジック、
そうそうそう、うん、でたまたまパルルのねすぐ隣が警察の体験だったから、うん、なんかかっこよかったよね、子供さんたち、
ね、親御さんたちも写真夢中でしたね可愛いしねそうそう、
うん、あれ警察は何指紋かなんかやってたのかな、
なんかいろいろ捜査をしてました ね、
う
ん、捜査に出かけてましたね
犯人探しの捜査ね、ただそういうのでね、なんかあの本当に思い出に残る。で、なんだなんだよ、アマチュア無線関係ないだろうって言うかもしれないんですけど、あるんですよね、吉田さんね。
そうなんです。で、今あの三田さんがお話したのは屋内
会場で、屋内会場、
屋外ではアマチュア無線もそうなんですけど、体験コーナー、
はい、
無線を体験しようというブースを設けまして、そこにですね、なんとアマチュア無線を体験したい、まあ、無線を体験したいっていうお子様が結構
そうなんです、
ひっきりなしに、
あのいや、あの多分ね、このやってても、うん、テントを、ね、出しててもね、多分来ないだろうというから、ね、うん、みんなに声かけしなくちゃねってみんな張り切ってたんですよ、声かけを。
そう、声かけ張り切ろうと思ってたら、なんかあのもう向こうからやりたいやりたい
そうそう、声かけ必要ないぐらい来ちゃったよね。
で、必要ないぐらい来て、ですごい親子でこう更新してもらったんですね、はい、の免許のいらない無線トランシーバーも
こう
持ってきて、うん、そしたらもう公園内で、ね、親子でこう更新するんだ、どこまで届くかなとか言って、もう子供が向こうの方まで走ってっちゃったりして、
ね、
で届いた届いたって言ってね、やっぱりあのそのやっぱ無線ってどこまで届くか試してみたいっていうのあるじゃないですか。
ありますね。
それをね、もう何も言わずに子どもたちが実践するっていう、その好奇心に、うん、いやさすがだなと思いましたね。
ね、で、うん、今回ね、そういったあの建物の中のお仕事体験は小学生限定だったので、小学校に上がってない幼稚園生とかの、ね、うん、弟さん妹さんたちは中入れないじゃないですか。そういう子たちが表でお兄ちゃんお姉ちゃんが終わるまで待ってるっていう子がいたから、うん、その時間で多分こういうちっちゃい子たちが参加してくれたんじゃないかなって、
うん、そうだったんですね。
そうなんですよ、
すごい盛り上がってました。あとさすがにお仕事体験するご家族、
はい、
希望されて、ね、これ抽選だったんですよね。
そうなんです、
ね、
応募されて、すごい倍率の中の抽選も、
抽選を勝ち抜いて会場に来られた方々なんでやっぱり好奇心が
旺盛なのかな、
旺盛さはすごい感じましたね。
うん、
いやー、これはね、いいイベントだと思います。本当にこう自治体の皆様、ぜひこういうイベントを各地でというふうに、ね、言いたくなってしまいました、
ね、で今回はね、まあ、あのお仕事体験の方は、まあ、ラジオの方の、ね、ラジオの DJ 体験ということでパルルやらせていただきましたけど、またこういう機会があったら通信のお仕事みたいな感じでお仕事体験できるといいかなって思ったり。
あ、そうですね、
ね、
うん、
で今の子どもたちって意外とそういったあのモールス通信すごく興味あるでしょうね、ミカさんね、これね、
うん、モールス通信あの意外と子どもの方が身近だったりして、
うん、
あのアニメだったりとかにこうトリックとして出てきたりとか
今のね、うんうん、するから結構知ってる子もいるんだよね。
知ってる子いますね、
うんうん、だからそれが実際にあのモールスで体験して自分のアルファベットで名前打ってみようとかってやるとすごいハマっちゃう子いますよね
そうですね、
うんうん、
ゲーム感覚でできるんじゃないかなって感じがしますよ ね、
うん、ですからそういうね、で今はなかなかもうね時代的に通信のお仕事っていうのもなくなっては来ちゃってるのかな。まだ残ってますかね、通信のお仕事って。
あ、モールス通信自体はちょっとお仕事の世界からはだいぶ、
ですけどね、
あれですけども、うん、その他の通信の世界はそれこそね警察の方々とか、
そうそうそうそう、
もうみんなに一斉に指令を出すわけですよね、
うんうん、
それもやっぱり
無線ですもんね、
テクニックがいりますからね。
そうですね、
いかにね、うん、皆さんに効率よく 的確に伝えるかっていう使命がありますから ね、
で、うん、みんなにあとそういう通信っていうよりイコール電波っていうお話もねして、みんなが今普通に使ってる携帯電話、これも電波なんだよとかっていうお話だってできますもんね、
う
ん、
そうですね、ね、でそういうインフラを設備を維持する人、お仕事の人もね、うん、もうそれこそエッセンシャルな人たちですので ね、
そういう方たちにはやっぱりそういったプロのそういう免許を取得しなくちゃいけないわけじゃないですか、うんね、だからそういうこういうこれからみんな免許を取ってねみたいな話もできるしね、
放送局もね、そうそう、ミキサーだけじゃなくてね、ちゃんとのそういう送信設備も必要です
から
ね、
送信設備のそういうね技術さんもそういうね資格を取らなくちゃいけないですからね、はい、うん、だからこういうねいろんなみんな子どもたちにはお仕事があるんだよということでね、やっぱりこういうこのぐらいからいろいろやっぱり興味って湧き出すのかな、
もうね、うん、そうですねきっとね、
ね、うん、あの三岡さんちのほら子供さんもお兄ちゃんなんかは大きいけど、お兄ちゃんもちっちゃい頃から結構科学関係が好きだった
ん、うん、最初は乗り物だったかなと思いますね、
乗り物、
うんうん、で乗り物のおもちゃとかから乗り物がこう動く仕組みとか、ちょっとおもちゃ分解してみたりとか、
あ、それでそういう分解の方に入ってたのね、
うん、そうですね、
でどういうプログラムこれになってんのかなみたいな、
うん、いろいろ考えるようになったんじゃないかなと思いますけどね、
いやでも楽しいですよね、うん、ね、でもこの無線の体験運用っていうのはいろんなところで今各地で、アマチュア無線化の方々やってくださってるじゃないですか、
そうですね、イベント会場とかで、
ね、はい、ね、これももう数年前まではね、うん、いろいろ大変 でなかなか一般の方が免許がない方が無線やるっていうのはできない感じでしたからね、
できない感じだったんですけども、うん、アマチュア無線をこう体験したいという方、うん、アマチュア無線の資格と設備がある場所でですね、そのアマチュア無線やってる方の、うんね、うん、立ち会いと監督があればできるように体験できるような制度が施行されてますので、その制度を、ね、利用して体験されてる方結構いらっしゃいます ね、
はい、なので今回はね、そういったちっちゃい子供さんには、あの特定省電力の無線機でね、お母さんとかと一緒にね遊んでねっていう感じであれしましたけど、うん、ちょっと大きくなった子供たちにはね、実際のねディスターだったり、
そうですね、
触ってもらって、はい、遠くの方とお話ししていただいたりして、
うん、今あのアマチュア無線でも、中継局、しかもあのその中継局同士がインターネットを使って、
はい、
もう日本各地と話せる、通信できる、更新できるっていう仕組みが出来上がってますので、
よくね今そういったのが通信できるって言いましたけど、よく聞かれるんですよ、あまりアマチュア無線を詳しくない人に、この無線機でどこまで届くのって、うん、よく聞かれます
聞かれますよね
聞かれます、だからこれでもうこれちっちゃなねハンディ機これ1台あれば、もう日本全国、いやいや世界ともつながるんですよって言うと、そうって驚かれる方がいて、ね、
でも実際にそうですから、中継局を使えば、うん、もういろんなところと更新できるっていう仕組みがもう今出来上がってますからね、
そうですね、だからまあ直接で派で話すのももちろん面白いですけど、そういった感じでね、中継局を使って間はネットワーク使ってまた遠くの方とお話しするっていうのもアマチュア無線の ね、楽しみですからね、
あとあの短波の電波を使って自らの電波を海外まで飛ばしたり日本全国で飛ばしたりっていう楽しみ方もできますし ね、そのあたりの幅広さがアマチュア無線にはありますので、
うん、
その代わり資格が必要、
資格が必要、そうそうそうそう
手続きも必要ですけども、
ね、今回は体験でね皆さんやってもらったけど、うん、それを自分で実際にやりたい、電波を出したいという時には資格が必要ということでね、
そうですね、
じゃあ今日ねこれも岐阜スタートしたということで、アマチュア無線じゃあ免許を取れるのって言うから、誰でも取れますよね、
取れます、
試験をやっていただければ ね
年齢制限ないですから
年齢制限ない、そうそうそう、年齢制限ない
試験にさえ、試験さえクリアすれば、
はい、年齢制限、体重制限もございません
体重制限はない
なんかだって昔のなんかのアマチュア無線は健康診断のなんかが証明書が必要だったっておじいちゃんたち言ってませんでした、昔々、
あ、そういう時期あったんでしょうかね、私は
あまり、もうそうそう、もっと前の方たちはなんかそういうのが必要だったらしいですよ、
まあ確かにね、
健康な人じゃない、
いやいや昔はほらアンテナとかも全部自分で立てなきゃいけなかったじゃないですか、
あ、
うん、だから ね、なかなかそういうスキルも、
うん、ね、まあですからね、そういったね、もう一日で行く国家試験の方のやり方もあるけど、あとはいやいや大変だなって言ったら講習会でね取るという方法も、ね、
養成家庭講習会という、
ね、のもありますし、あとはね、いやなかなかそういったところまで行くのが大変だっていう方はね、インターネット e-learningということ で、
そうです、ね、
ご自宅のパソコンでお勉強して、ね、取ることもできますからね、
ですね、
ぜひ、
はい、
少しずつ少しずつ、ちょっと今ね、アマチュア無線人口が減っちゃってるっていうことなんで、また復活したいですもんね、
そうですね、
特に若い子にやってもらいたいかな、うん、うんとひよっておりますが、
若い方にもおすすめですしね、いろいろと、はい、ね、本当に幅広く楽しめる趣味ですので ね、うん、
ね、
でそのあたりの資格の取り方などは私どもの月刊誌 CQ ハムラジオ、こちらの方の後ろのページに毎月載ってます、はい、アマチュア無線技師国家試験日程、それからアマチュア無線技師養成家庭講習会の案内が載ってますので、
はい、
ぜひこちらを参考にしていただければと思います。
そうですね、こちらにいろいろな連絡先なんかも書いて、URL 書いてありますから、はい、ここで開いていただくと、あ、ここでやってるんだなっていうのが分かってね、お近くの会場なんかにも行っていただけたりしますんでね、ぜひ免許を取って、そういったように子どもさんでもできるから親子で取っていただくっていうのもいいですよね、
そうですね、
うん、ね、で、まず4級、3級、2級、1級とありますから、まず4級から始まってステップアップして、
ステップアップして行けることもできますし、まあ、4級は結構、まあ、ちゃんと勉強すれば
いけるかな、ね、で大体、いや、もうアマチュア無線に飽き足らず大きくなった方々にはね、いや、プロの免許を持って取って、それこそ放送局に入ろうとか、
そうです
ね、ね、思ってくださる方もいるといいなと、
ね、基礎的な部分は、ね、無線工学の最初の部分とかはね、全部共通ですもん ね、無線の資格の勉強は。
そうなんですよ、ですからそういったものはね、そうすると 理系関係結構強くなりますよね、計算問題とか出てくるから ね、
もう理系の人だったらすぐ取れる、
すぐ、そう逆に朝飯前で取れちゃうかもしれないですね、
そんな感じ、
はい、そんな方でね、はい、今日はそういうお仕事体験のお話させていただきました。
This program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon, in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということでお送りしてまいりましたけどね、みゆかさん、楽しかったね。なんか
写真をね、雑誌の写真を見ながら、初めてのものにこう親子で触れて、親子でその瞬間をこう楽しんでる写真っていうのが結構載ってて、初めてのトランシーバーを持って親子で面白いねみたいな、ね、こうなんか子供だけで体験するもいいですけど、親子で新しいものをこう一緒にチャレンジしてみるっていうのもいい体験だなーなんて思いながら見てました。
そうですよね、子供さんたちだけじゃなくて、今回本当にそういった親子で遊んでくださったからね、いいよね。で今言って、私も言ったように親子で免許を取ったらさ、お家でも遊べるんだよみんな。
そうですよね、
でアマチュア無線ってほら、非常災害、ね、の時にもちょっと携帯電話つながんなかった時にも、そういった家族同士で連絡とかとも取り合えるし、
震災の後にすごく見直されて、改めてね、なんでしょうね、市町村だったり、民間だけじゃなくてね、公的にもアマチュア無線を見直してみようっていう動きが出たりしましたからね。
だからね、皆さんいざという時のためにもアマチュア無線って感じで、大きいものじゃないから、ね、ずっとバッグの中に入れとけるじゃん、
はい、
ね、なので一人一台の時代だねっていう一家に一台じゃなくてね
なるほど ね、
はい、ということでね、岐阜の皆様はこれからもどうぞよろしくお願いいたします。
はい、
ということで、みゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
お相手は
JI1KTI 原田みゆかと
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、
73、88、さよなら。